新しい人としての紹介の霊的戦い、メッセージに、神の団体の戦士としての新しい人は、キリストを神のすべての武具の構成要素とする。アウトライン1、エペソ第5章が掲示しているのは、紹介が花嫁であって、キリストの願いを満足させ、彼の形を持って彼を表現するということです。エペソ第6章が掲示しているのは、新しい人としての紹介が団体の戦士であって、神の統治権のために、地上における神の権益のために戦うということです。こうして、創世記第1章26節における神の永遠の定められた御旨を成就します。A、エペソ第5章と第6章において、私たちは、紹介が花嫁であり、また戦士でもあることを見ます。啓示録第19章にも、紹介のこれら2つの面があります。啓示録 19-8、彼女、かっこ花嫁は、輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。その細糸の天布の衣は、聖徒たちの義である。B、啓示録第19章7節と8節において、私たちは、花嫁が清く清い細糸の天布を着ているのを見ます。それから14節において、私たちは、主に従って戦う軍勢が、白くて清い細糸の天布を着ているのを見ます。これらの説が示していることは、花嫁の根源の礼服が、彼女が神の敵と戦うために、神の軍勢として着る制服でもあるということです。C、紹介は花嫁として愛と光を必要とします。紹介は戦士として才能と神のすべての武具を必要とします。アウトライン2、エペソ第6章10節から20節が掲示していることは、神の団体の戦士としての紹介、一人の新しい人のために、キリストが神の武具の構成要素であるということです。6章の13節、神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。A、最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力つけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。1、私たちが主の中で力つけられる必要があるという事実は、私たちが自分の中では霊的戦いを戦うことができないことを示しています。私たちは主の中で、また彼の力強い大能の中でのみ戦うことができるのです。2、神のすべての武具は、団体の戦士としてのキリストの体全体のためであって、体のどんな個々の主体のためでもありません。私たちは個人としてではなく、体の中で霊的戦いを戦わなければなりません。3、エペソ第2章で私たちはキリストと共に天上で座っています。第4と第5章で私たちは地上で彼の体の中で歩いています。そして第6章で私たちは天上で彼の力の中で立っています。4、キリストと共に座るとは彼が達成されたすべてに扱うことです。彼の体の中で歩くとは神の永遠の定められた御旨を完成することです。彼の力の中で立つとは、神の敵に対抗して戦うことです。B、ですから立ちなさい。真理を腰に帯として締め。1、 エペソ第6章14節の真理は、私たちの生活の中の実際としてのキリストにある神、すなわち私たちの生活の中で私たちによって実際化され経験された神のことを言います。これは実は私たちによって生かし出されたキリストご自身です。丸に、私たちが帯として締める真理は、実は私たちが経験するキリストです。パウロの生活はキリストの模範に同型化されていたので、パウロはすべての反対と逆境に立ち向かう力を持っていました。C、木の胸当てを身につけ。1、キリストは木の胸当てとして胸で表彰される私たちの良心を覆います。私たちを訴えるものであるサタンと戦うとき、私たちは地によって清められた良心、すなわち咎めのない良心を必要とします。2、兄弟たちは子羊の地のゆえに彼に打ち勝った。サタンの訴えに対する私たちの応答は月のようであるべきです。訴えるものであるサタンに私が打ち勝つのは私の完全さによってではなく、咎めのない良心によってでさえなく、子羊の血によってである。私は義の胸当てによって彼の訴えから守られている。D、平和の福音を格好とした土台として足に履きなさい。1、キリストは私たちのために十字架上で神との平和と人との平和を作られました。そしてこの平和は私たちの福音となりました。平和の福音は格好とした土台として私たちが足に履く備えとして確立されました。2、私たちは平和の中で立つことによって霊的戦いを戦います。もし私たちが私たちと神との間の平和、あるいは私たちと他の信者たちの間の平和を失うなら、戦う立場を失います。
E、なおその上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。1、燃える火の投げやりはサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、虚偽、攻撃です。私たちは信仰の盾を取ってこれらの燃える火の投げやりを消す必要があります。2、私たちは信仰の霊を活用して復流させられ復活した意志を持って、主の現れが悪魔の技を破壊するためであることを信じる必要があります。3、私たちは信仰の霊を活用して、主の死がサタンを滅ぼしたことを信じる必要があります。4、私たちは信仰の霊を活用して、主の復活がサタンを辱めたことを信じる必要があります。5、私たちは信仰の霊を活用して、主の昇天がサタンの力よりもはるかに高いことを信じる必要があります。6、私たちは神を信じなければなりません。神は真の、生ける、現在の便利な方です。マルコ11章22節、神への信仰を持ちなさい。7、私たちは神の心を信じなければなりません。私たちに対する神の心は常にいいのです。神には私たちを罰したり、傷つけたり、損失を被らせたりする意図はありません。8、私たちは神の真実を信じなければなりません。神は偽ることができず、常にご自分の言葉に対して真実です。9、私たちは神の能力を信じなければなりません。10、私たちは神の言葉を信じなければなりません。神はご自分が語ったことすべてを成就するよう縛られています。11、私たちは神の御心を信じなければなりません。
丸12、私たちは神の主権を信じなければなりません。神の主権のもとで私たちの失敗でさえ働いて益となります。
F、 救いの兜を受け取りなさい。
丸1、救いの兜はあの邪悪なものによって投げ込まれた消極的な思想に対して私たちの思い思考を覆うためです。このような兜、このような覆いは神の救いです。丸2、サタンは私たちの思いの中に恐れ、脅迫、思い煩い、心配、人を弱くさせるその他の思想を注入します。神の救いはこれらすべてに対抗して私たちが取る覆いです。そしてこの救いは私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。
G、 その霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を受け取りなさい。1、神の武具の6つの項目の中で、その霊の剣だけが外側の敵と内側の内敵を攻撃するためのものです。私たちは剣を持って、外側の敵と主観的な内側の内敵を寸断します。2、その霊、また言葉としてのキリストは、私たちに攻撃の武器としての剣を供給して、私たちの存在の中の消極的な要素を打ち破って殺します。私たちが御言葉を祈り読みするとき、最終的に最悪の敵、自己が死に渡されます。丸3、ロゴス、聖書の恒常的な言葉が、私たち、レーマ、その霊の現在の即時的な生ける個人的な語りかけとなるとき、このレーマは、内敵を寸断する剣です。A、 私たちが言葉とその殺す力を取り入れれば取り入れるほど、ますます私たちの高ぶりと私たちの内側にあるすべての消極的な要素は死に渡されます。祈り読みすることによって、内側の内敵はほふられます。B、 エペソ第5章では、言葉は養いのためであり、花嫁を美しくします。しかし、エペソ第6章では、言葉は殺すためであり、紹介が霊的戦いに従事することができるようにします。H、 すべての祈りと願い求めによって、どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。1、 祈りは神の武具の7番目の項目と考えられます。なぜならそれは、私たちが他の項目を適用する手段であるからです。丸2、祈りは神の武具としてのキリストを適用する唯一の道です。祈りは私たちが武具を実際的に用いることができるようにします。丸3、私たちは生まず絶えまず今期の限りを尽くして祈る必要があります。なぜなら祈りは戦いと関係があるからです。神とサタンの二者は互いに敵対しています。第三者は神の選ばれ、あがなわれた民からなっています。丸4、私たちは神の側でサタンと戦うために、生まず絶えまず祈る必要があります。このように生まず絶えまず祈る必要があるのは、全世界の方向が神から遠く離れているからです。丸5、私たちは生まず絶えまず祈ろうとする前に、まず自分の祈りの生活について主に誓願を立てるべきです。私たちは彼に次のように言う必要があります。主よ、私はこのことについて必死です。私は自分自身をあなたに捧げて祈りの生活を持ちます。主よ、私を祈りの霊の中に保ってください。もし私がこれを忘れたり、軽視したりしたとしても、あなたはそれを忘れないことを私は知っています。祈りについて私に何度も思い起こさせてください。丸6、生まず絶えまず祈ることには多くの益があります。A、 祈りは私たちが思いを上にあるものに置くことができる唯一の道です。B、 祈りとは至聖所へと入り、恵みの御座に進み出るための道です。それは私たちが憐れみを受け、恵みを見出し、時期を得た必要を満たしていただくことができるためです。私たちが祈って恵みの御座に近づくとき、恵みは川となって私たちの中を流れ、私たちに供給します。
し、私たちは祈れば祈るほど主と一であることをますます経験し、ますます主の臨在を享受し、ますます主との交わりを持ちます。これは何という素晴らしい報酬でしょう。
経験1、霊的戦いにおいて主の中で力づけられ、子羊の血による義の胸当てによってサタンの訴えから守られる。力づけられなさいという命令は、私たちが自分の意志を強く働かせる必要があることを暗示しています。霊的戦いのために力づけられようとするなら、私たちの意志は強くあり活用されなければなりません。私たちはクラゲのように意志が弱くて揺らいでいるものであってはなりません。実は意志の強い人は最も悔い改めることができる人です。私たちが主の中で力づけられる必要があるという事実は、私たちが自分の中では霊的戦いを戦うことができないことを示しています。私たちは主の中で、また彼の力強い大能の中でのみ戦うことができるのです。第6章10節でパウロは力、大能、力強いと言っています。まず私たちはキリストを死人の中から復活させ、彼を万物の上に頭とならせた力によって力づけられます。その時、私たちは神の大能と力強さを知ります。私たちが暗闇の権力に敵対して戦おうとする時は、いつもサタンは彼の訴えを通して私たちの良心をとても鋭敏にならせます。これらの感覚は実は良心の敏感さではなく、サタンの訴えの結果です。直ちに私たちの応答は次のようであるべきです。訴えるものであるサタンに私が打ち勝つのは、私の完全さによってではなく、咎めのない良心によってでさえなく、子羊の血によってである。私は義の胸当てによって彼の訴えから守られている。私たちは自分の義によってではなく、私たちの義としてのキリストによって覆われます。私たちは経験の中で血をキリストから分離することはできません。キリストは彼の血から離れて私たちを覆うことはできませんでした。彼の血の清めのもとで、彼は私たちの義となるのです。中高生編エペソ6章10節。最後に、主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。14節、義の胸当てを身につけ。クリスチャン生活は霊的戦いの生活ですので、中高生の学校生活も霊的戦いの生活です。例えば、学校生活でいじめや罪の快楽に関する誘惑があります。これらは神の子供であるあなたを信仰において弱らせるためにサタンから来ている攻撃です。あなたは信仰と意志を用いて主の中で力づけられる、 Be empowered in the Lord、 必要があります。ですから、あなたは弱さの中にとどまることを愛してはいけません。主があなたの中に住んでおられ、いつでもあなたを力づけることができます。あなたの意志は弱くあってはいけません。あなたの主の中にある善とは輝いており栄光です。サタンの策略は、主の中にあるあなたがサタンよりも強いことを見させないようにし、あなたが主から離れて自分自身の中で学校生活を送るようにすることです。あなたはこのように祈ってください。悪魔サタンよ、天然の私はお前よりも弱い。しかし主の中にある私はお前よりもはるかに強く高い。私はお前の騙す策略には乗らない。私は主の中で主の復活と昇天の力によって力づけられる。私は兄弟姉妹と共に霊の中で力づけられ、戦いのためにしっかりと立つ。それは私が証のある学校生活を送り、一人の新しい人を建造するためだ。啓示録12章10節。私たちの兄弟たちを訴える者、昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。11節。兄弟たちは子羊の血のゆえに サタンに打ち勝った。またあなたはイエスの贖いの血の永遠の効力を信じ受け入れてください。例えばサタンはあなたに男女の隔てを持たずもっと親密になって楽しくやっていけるのではないか、快楽主義の何が間違っているのか、楽しければそれでいいのではないか、聖書を読んでも現実離れしているので役に立たないのではないか、それより新聞を読んだ方がいいのではないか、などと言っています。言ってきます。あなたは決してサタンと会話してはいけません。サタンと会話するとサタンの罠に入ってしまいます。サタンと会話するのではなく、信仰によってサタンの訴えを退けるべきです。サタンの訴えに対する私たちの応答は次のようであるべきです。悪魔サタンよ、訴えるものであるお前に私が打ち勝つのは、私の完全さによってではなく、咎めのない良心によってでさえなく、子羊の血によってである。子羊の血は神の義、聖、栄光の要求を満たし、今私の良心を覆う義の胸当てである。私はこの義の胸当てによってお前の訴えから守られている。
経験に救いの兜をかぶり、信仰の盾を取ってサタンの攻撃から守られる。私たちは皆神、神の心、神の真実、神の能力、神の言葉、神の御心、神の主権を完全に信じる必要があります。そのような信仰を持つなら、サタンの燃える火の投げ槍は私たちに損害を与えることはできないでしょう。燃える火の投げ槍はサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、狂気、攻撃です。あらゆる誘惑は欺き、偽りの約束です。朝目を覚ましたとき、しばしばサタンは私たちに提案をします。こういうわけで私たちは朝大事に御言葉を入り込む必要があります。もし私たちが御言葉の中にいないなら、悪魔の提案に対して何の応いもないでしょう。エペソ人への手紙第6章17節前半で、パウロはさらに、また救いの兜を受け取りなさいと言います。これはあの邪悪なものによって投げ込まれた消極的な思想に対して私たちの思い、思考を覆うためです。このような兜、このような覆いは神の救いです。サタンは私たちの思いの中に恐れ、脅迫、思い煩い、心配、人を弱くさせるその他の思想を注入します。神の救いはこれらすべてに抵抗して私たちが取る覆いです。そのような救いは私たちが日常生活の中で経験する救う、キリストです。サタンの投げ槍は私たちの思いを通してきます。ですから私たちの良心が義の胸当てを必要とし、私たちの意志が信仰の盾を必要とするように、私たちの思いは救いの兜を必要とします。私たちは真理、義、平和、信仰、救いを必要とします。義は平和を生み出し、平和は私たちに信仰を持つ立場を与えます。次に信仰は救いをもたらします。救いの兜を信仰の盾から分離してはなりません。盾は私たちの前面を守りますが、兜は私たちの頭を守ります。盾と兜は共に働きます。在職青年編。クリスチャン生活は霊的戦いの生活ですので、あなたの在職生活も霊的戦いの生活です。あなたは戦いを避けることはできませんので、戦うのは大変なので戦いたくないと決して言ってはいけません。あなたが戦いたくないと言えば、戦いがなくなるのではありません。戦わなければ、あなたはサタンの餌食になるだけです。在職生活においてあなたはサタンの餌食にならないために次の2つの極端な道を避けてください。 一つは、私は救われているので、一生懸命働くより楽な仕事について紹介生活を楽しんだ方がいいというものであり、もう一つは、仕事を必死でやらないと結婚もできないし、出世することもできないので、とにかく必死で頑張って働かないといけないというものです。あなたは、どちらの道も歩んではいけません。あなたは出世や金儲けのためではなく、主の証のために一生懸命、主と共に働く必要があります。しかし同時に、主を愛し、教会建造のために6種類の新人に関心を持ち、彼らを顧みるために残業を制限することを学びます。ダニエルが王の好きの高い地位につくことができたのは、彼の出世欲や金銭欲のゆえではありません。彼は主と共に主の中で主のために勤勉に働きましたが、彼が求めているのは破壊された宮の再建でした。彼は日に3度エルサレムの方向に向いて祈っていました。ダニエル書6章読んでください。ダニエル6章4節。そこで大臣や大使たちはダニエルに対する非難の根拠を国政から見出そうとしたが、非難や推しとの根拠を何も見出すことができなかった。それは彼が中心であって、なおの怠慢も推しとも彼には見出されなかったからである。6節。そこでこの大臣と大使たちは王のもとに集まってきて、彼にこう言った。ダリオス王よ、永遠に生きられますように。7節。王国のすべての大臣、長官と大使、参謀と総督たちは、王が一つの法令を制定し、禁令を固く定めてくださることを共に相談しました。すなわち、三週日のうちに、王よ、あなた以外のいかなる神にも、人にも、祈願をする者は、すべて獅子の穴に投げ込まれるというものです。中節。さて、ダニエルはその文章が署名されたことを知って、自分の家に行った。彼は、彼の上の部屋でエルサレムに向かって、窓を開けていた。そして、日に3度、ひざまずき、彼の神の御前に祈り、感謝を捧げた。彼は以前から、いつもそのように行っていたからである。13節。そこで、彼らは答えて、王の前でいた。ユダからの捕虜の一人、ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令をたとばず、日に3度、祈願を捧げています。21節。ダニエルは王に言った。王よ、永遠に生きられますように。22節。私の神は彼の御使いを使わし、獅子の口を塞がれたので、それらは私を傷つけませんでした。それは彼の御前で私に罪を見出されず。王よ、あなたの前でも私は何の悪も行わなかったからです。23節。そこで王は彼のことで大いに喜び、ダニエルを穴から出すようにと命じた。そこでダニエルは穴から出されたが、彼には何の傷も見出されなかった。それは彼が自分の神に信頼していたからである。24節。王は命じて、ダニエルを訴えた人たちを連れて来させ、彼ら、その子たち、その妻たちを獅子の穴に投げ込ませた。彼らが穴の底に達しないうちに獅子は彼らに飛びかかり、その骨をすべて噛み砕いた。